説教、命ではなく、ぬち、どう、宝、増田こと牧師。
主にある皆さん、ご一緒にこの光の中に集められましたことを、心から感謝をいたします。今週も主の光の中を歩んでまいりましょう。今朝私たちは青年月間の礼拝を捧げています。今年は久しぶりに生の形で青年たちの歌がこの礼拝堂に響くということをとても私も楽しみにしております。この教会に来て8回目の青年月間の礼拝となりました。ペンテコステ礼拝、聖霊降臨日の礼拝の後には、ちょうど先週が子どもの日、花の日ですね。そして9月には高齢者の方の祝福祈祷があります。11月は昇天者記念礼拝があります。聖霊降臨節の間には、そういうこう各世代、いろいろなそういう方々を覚えて祈りを合わせるということをしています。日本キリスト教団やさまざまなキリスト教会がそういう暦を定めているわけです。しかし6月の青年月間は共同緑が丘教会独自のプログラムです。ですので、私はこの教会に参りまして、青年月間の礼拝がある、すごいな、素晴らしいなと思いました。キリスト教会でなかなか青年たちが集まる状況が難しいと言われている中で、青年たちの賜物が生かされて、特に礼拝を自分たちが主体者、捧げるということを本当に生き生きとしてくださっているという姿に、私はずっと励まされてきました。そして特にこの2年間にわたって、私たちコロナ禍の中でなかなか礼拝に集うことができない、あるいは教会の皆さんとの交わりというものが難しいというふうに言われている中で、青年たちが、自分たち自身の携帯の LINE でお互い同士がこう連絡を取り合って、6月もお誕生日何人かいらっしゃいましたけど、お誕生日おめでとうって言ってお互いにこう祝福し合ったり、励まし合ったりという、そういう姿を見ておりまして、思い合っていることを伝える姿にとても励まされてきました。そして今朝、私は皆さんとご一緒に聖書が語る命を選ぶというメッセージを、ぜひ青年の皆様、そしてここに私たちがいる一人一人と分かち合っていきたいと思っています。一番若いメンバーは生後半年になろうとしている幼子から、私たちの教会には99歳になられる高齢の方まで、神様が与えておられる命を本当に喜びながら皆さんが集っている、まさにこの礼拝に今おられるんですね。半年の子どもさんから99歳の愛する方まで、本当にそういう各世代の方々がいらっしゃる礼拝であるということを喜び合いたいと思っています。もし少し冷房が強いようでしたら弱めていただいていいでしょうか。もしお寒い方いらっしゃいましたら、風の当たりづらいところに動いていただいてもいいかなというふうに思っております。命を選ぶというのはどういうことだろうか。今朝ご一緒に分かち合いました旧約聖書申命記30章19節にその言葉が出てきます。ここには神様がイスラエルの民に約束された祝福と呪いということが記されています。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き主に付き従いなさい、それがまさしくあなたの命である、この言葉です。私たちは何かを選ぶときに、そこには選ぶ判断基準というものがあります。それは人それぞれに異なるでしょう。自分の道を見出していく、そういう中で何を選んでいくか、自分なりの基準というものがあると思います。 特に青年の世代の皆さんは、学校や仕事、共に生きるパートナー、それは与えられるものでありますけれども、同時にそこに自分が選んでいる、自分自身が選んでいるということがあると思います。その時、自分なりに大切にしているものは何だろうかと考えることがあると思うんです。その時々には気づかないことも多いかもしれませんけれども、振り返ってみますと、私はこういうことを大切にしてきたんだな、あるいはこれは避けたいと思ってこちらを選んだんだなということがあるんですね。旧約聖書のイスラエルの民はエジプトで奴隷であったところから解放されて、40年間の荒れ野の放浪の旅を続けました。その後パレスチナに入植して定住していった、そういう民です。移動というその中で、それはいつでもいわば自分の基盤を見失ってしまう、自分がどういうことを土台にして基盤にして生きていっているのかということを見失ってしまうような、そういう危機と隣り合わせた年月だったと思います。信じていく、それは目に見えない神様です。しかし人の常で、周りの力を持っている、素晴らしいと見える魅力的なものに引き寄せられていって、誠の神様が教えられていたこと、その言葉が伝えていっていることを忘れていってしまう、その流れの中に自分も引き寄せられてしまう、そういうことを繰り返してきました。聖書ではそのことを偶像礼拝と言っているわけです。偶像礼拝というのは必ずしも他の神様や他の宗教のことを言っているわけではありません。そうではなくて、自分を支配している価値観ですね。これがあれば幸せになるのではないか、神様の声を聞くことよりもその時代その時代にあって魅力的と映る、そういう力、あり方に引き寄せられていってしまった。イスラエルの民はそういう失敗を繰り返してきました。そういう時に私たちは自分のことを振り返ります。いや、それは私の日常ではないか、これがあれば私の人生往来なのではないかというものに引き寄せられていく。社会の価値観や評価だけで生きようとすると、本来自分が大切にしようとしていることは何なのかということを見失ってしまうこともあるかもしれません。自分自身が大切にしてきたことが見出せないということもあるでしょう。そういう経験をしてきたということを、私は私よりも年齢を重ねられた世代の方々に教えられてきました。私の敬愛する同志社大学で長く実践神学を教えてこられた深田道夫牧師がおられます。礼拝学、実践神学の部門でずっと教鞭を取ってこられた方です。その深田道夫牧師と1930年生まれ同い年である木村理人さん、一冊の本を出されました。木村理人さんはハーバード大学などで生命倫理の教鞭を取り、恵泉女学園大学でも学長でもあった方です。僕たちは軍国少年だった、平和を希求する二人の自伝という本です。戦争の時期に少年であった、そういう自分たちの歩み、軍国少年だった、国のために命を捧げる、そういう教育を受けてきた。しかし敗戦で大人たちがそれまでの価値観をひっくり返していったことに対しての不信感を持った。 時代や民族を超えて変わらぬ神様の愛というものに触れていったことが記されています。ここには時代が変わろうと社会の情勢が変わろうと変わらないものがある。お二人に共通していることは、留学した先などでキリスト者との出会いがある。その神様の愛というのは具体的な人との出会い、助言、時にはサポートとなって与えられているという点です。神様の愛は私たちには見えないかもしれない。しかし具体的な人によってそれが伝えられたという経験を持っておられる。そしてお二人とも日本にとどまらず、世界各地で平和を形作る働きをしてこられました。それは命を選ぶ、つまり何かを選ばなければならないときに、誰か一人が犠牲になるのではなくて、一人一人が自分の与えられている命や賜物を生かして生きる社会になるように働きかけるということです。教育の場や福祉の場やいろいろな在り方、そして家庭の中で命を育んでいくということもその一つかもしれません。それを未来へのメッセージとして手渡しておられます。僕たちは軍国少年だった。大きな時代の波、私たちも自分の道を歩んでいこうとしているときに、自分で選んでいると思いながら時代や大きな流れに流されているということがあります。その中で立ち止まって自分なりに考えてみる、振り返ってみる、祈って聖書の神様の言葉に耳を傾けてみる、それが礼拝の時です。立ち止まることがないとただ流されていってしまう危険があるのです。その危険はいつでも私たちを取り囲んでいます。そして立ち止まって自分を振り返ってみるだけではなくて、神様が私たちに伝えておられる生きていく上で大切にしなければならないことに、私たちは共に耳を傾け続けていきたいと願っています。新約聖書ではヨハネによる福音書14章で、トマスという主イエスの弟子の一人が、私たちはイエス様がいなくなられたらどうやって道を知ることができるでしょうか、問いかけています。その時にイエス・キリストが答えられた言葉、ヨハネによる福音書14章6節、私は道であり真理であり命であるという言葉でした。どこに真理があり、何を基準にして基盤にして生きていったらよいのだろうか、命を選ぶというのはどういうことだろうかということを考えたときに、私たちはイエス・キリストの生き方、それこそが神様が私たちに与えてくださった道であり真理であり命であると言われているのです。イエス・キリストはご自分の命を捧げて、私たちの命がいかに尊いものであるのか、神様によってかけがえのないものとされているのか、私たち一人一人が犠牲となることがないように、十字架と復活を表されました。今朝の礼拝は青年月間の礼拝であると同時に、特に第二次世界大戦の時に唯一の地上戦となった沖縄戦の終結慰霊の日が6月23日であるということをご一緒に覚えたいと願っています。実は今年は1972年に沖縄が本土に復帰した、復帰という鍵括弧で申し上げたいと思いますけれども、返還されたそれから50年の年と言われています。そういう年であること、特に私にとりましては青年会の仲間の中で大学の卒業論文に 沖縄キリスト教団と日本キリスト教団の合同ということについてまとめた方がいらっしゃって、その論文を読ませていただいたということも大変大きなきっかけになりました。そのことは私やまたその論文を読んだ仲間たちにとってとても大きな励ましになりました。世代を超えて伝えていかなければならないことがあり、またそれを逆に若い世代の方がこれは大切なことですねと伝えてくれている。以前にはカンボジアの虐殺についてやはり卒業論文のテーマにして、アウシュビッツなどを訪ね、歴史の事実からどうしたら虐殺などが起こらない社会が生み出せるのかということをテーマにして考察した方もいらっしゃいます。そうした若い世代が持っている平和やあるいは人権、そういうことに対する思いというものを私は世代を超えて私たちの教会が大切にしてきたテーマとして受け止めています。世代を超えた教会という共同体の中で上の世代の方から受け取ってきたことがあります。そして同時に若い世代の人たちの姿勢からもう一度気づかされていき、これが大切な命を選ぶことだという、そのメッセージを受け取っていくことがあります。私はそうした向き合う姿によって聖書の語る命を選ぶというメッセージを共に汲み取りたいと願っています。ぬちりゅう宝、命こそ宝、これは琉球最後の国王となった正体が残した言葉だと言われています。沖縄の非暴力での抵抗運動の要となった、なってきた言葉です。お金やどんな所有物よりも大事なものは命である、失うと二度と手に入らない、そういう意味だそうです。かけがえのない命を大切さを伝えるこの言葉は第二次世界大戦を経て現在に至るまで沖縄の人たちの心に、そして私たちの心に刻み込まれています。沖縄戦は太平洋戦争末期の1945年3月末に始まり、激烈な地上戦の末6月23日にその組織的戦闘が終結しました。県の人口の4人に1人にあたる12万人の方々が亡くなったと言われています。日本とアメリカの軍人の方々を合わせると亡くなった人の数はおよそ20万人だそうです。私自身もこうしたことを学校教育の中で聞いたわけではありませんでした。実は私自身がこの沖縄のことと出会ってきたのは教会の中で出会ってきたのです。以前おりました関東教区、私は栃木県の宇治江教会という教会で牧師をしておりましたけれども、関東教区におりましたときには毎年青年たちで沖縄の現地研修に行っていました。平和の礎や記念館を訪問して共に学んできました。その中に世代を超えた交わりがあり、また手渡されてきたメッセージというものがあります。その中で教えていただいた一人が日本のガンジーと言われているアハゴン将校さんのことです。アハゴン将校さんは1903年に生まれられた方ですけれども、2002年に亡くなって今年で20年になります。家島に反戦平和資料館ぬちりゅう宝の家を創設された方です。アハゴンさんは17歳でキリスト教を信じキリスト者になられました。特に無教会の聖書の学びの会で大きな影響を受けられたと聞いています。アハゴンさん自身たった一人の子供であった息子さんを沖縄戦で亡くされています。お連れ合いのご実家は祖母と父母、弟二人、妹一人が亡くなったそうです。アハゴンさんが90歳の時に書かれた命こそ宝、沖縄反戦の心という本にはこのような言葉が書かれています。戦争中、わしらはあまりにも命を粗末に考えておった。二度と戦争を行わせないためには何よりも命を大事にすることである。 戦後になって非常に反省しました。被害者であるというだけではなくて、自分たちが命を大切にしなかったという、そのことが戦争というものを推し進めた一つの力であったのではないか、ご自身にも戦記人というものがあったのではないかと問うておられます。戦争中は命は鉱毛より軽し、鉱毛というのは羽毛のこと、鳥の羽のことだそうです。命は羽毛よりも軽いもの、だから命を捨てることは少しも惜しくないのだと、そう教えられてきた。命こそ宝とは正反対の言葉です。しかし戦争中はそのように国のために命を差し出すことが推奨されていました。そのような中、自分たち自身が命を大切にするという考えを抱くことができていなかったのではないか、振り返っておられます。これだけの人たちが死んだのは、わしら自身が命を粗末にする考えから抜け出せなかったからだ。戦後その反省を踏まえて、アーゴンさんは命の尊さ、ぬちる宝を訴え続けていきました。一人一人の命、ただ一つの命です。かけがえのない命です。かけがえのないというのは、取り替えが効かないということです。変わりがないということです。私たちの人生の中で自分を大切にするという思いが奪われていってしまうときに、そのことが見えなくなってしまうことがある。挫折しているときもそうですけれど、実は忙しい最中にもそのことを見失っていることがあるかもしれません。命は変わりがきかない。だからこそ、決して不当な暴力で失われてはならない。沖縄慰霊の日にはそうしたことが私たちにも伝えられているのだと思います。聖書は神様の目に一人一人の存在がどれほど重いかけがえのないものであるかを伝えています。イエス・キリストは語られました。ヨハネによる福音書14章27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。イエス・キリストの平和は、誰かが勝ったことによって平和になるというのではありません。命が失われることのない世界を、誰かが犠牲となっている偽りの平和を見抜いていくこと、イエス・キリストが私たちに伝えられたのは、そういうシャロームの世界、神様が作ってくださった、極めて良いと言ってくださった世界だと思います。私たちは共にその途上を歩んでいます。平和を作り出す一人となるために導き出され、招かれています。私たち一人一人、心にかけている人に言葉をかけていくとき、人生の中で出会っていく人たち、その人との間で対話を生み出そうとするとき、命を与えられる家庭がその命を育んで行くことができるように、そして日本の中で、世界の中で何が起こっているのか、何を選んでいるのか、私たちが知っていこうとするとき、アーゴン商工さんは平和への一歩は学ぶこと、知ること、言われました。私たちも世代を超えたこの教会共同体の中で、神様が私たちにイエス・キリストを通じて平和を与えるとおっしゃったこと、その言葉にご一緒に耳を傾けていきたい、願っています。平和は命を選ぶということです。私たち一人一人がかけがえのない命を与えられているように、今失われていこうとしているその一人の命も、同じように神様に愛され大切にされている命であるということを、ご一緒に心に留めていきたいと願っています。 青年の皆さんが私に教えてくださったこと、気づかせてくださったこと、一緒に考えていきたいと願ってくださったことを私は大切に受け止めたいと思っています。そして私たちの教会もそういう歩みをご一緒に導かれ、神様の群れとして歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを礼拝へと招いていてくださいますことをありがとうございます。私たちは時として自分でも気がつかない間に大きな流れの中に飲み込まれ、自分もその流れの一人となっている、そういうことがあります。しかし立ち止まり、そして今自分の課題、抱えている課題や思いをひとまず置いて、聖書と向き合い、祈り、共に賛美をするときに、私たちがどのように神様に導かれているのか、神様が私たちと出会ってくださっているのか、そういうひとときが与えられます。今私たちは世代を超え、そしていろいろな属しているものが超えたこの教会という、あなたが与えてくださっている大きな共同体の中で、世界の教会の中で、民族を超え、考えていることや思惑、さまざまなことを超えて主の平和を願っていきたいと祈ります。神様、どうぞ私たちがその思いを携えて生きていくことができますように。大切なことを選んでいくときに、神様と対話をし、私に大切な助言をくださる一人一人との出会いの中で歩みを進めていくことができますように、知恵と力を与えてください。今日の礼拝を共にあなたの前に捧げることができました恵みを心から感謝をいたします。ここから力を与えられて、それぞれの場へとあなたが使わせてください。平和の使者として使わせてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。